サカーコーナー、山本智也。青コーナー、山本智也。ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは。シンガーソングライターの山本智也です。世界のボクシングをお伝えする山本智也のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。5月ということですけれどもですね、まあもう終盤です。あと6日で6月ということですけれどもですね、もうついに夏が近づいてきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は5月25日日曜日、本日もボクシング言いたい放題、ゴング開始です。本日はですね、まずはじめに前回、試合予想をいたしました通り、5月4日日曜日にアメリカはラスベガス MGM グラウンドで行われました一戦、フロイド・メイウェザー対マルコス・マイダナの試合の結果をお伝えします。いやー、この試合も本当いい試合でしたね。まあマイダナ、これ僕ね、前回の試合予想で圧倒的にいくらマイダナが強くても、メイウェザーにはかなわないと。というのも、アルバレスとの試合がですね、もうすごくびっくりするぐらい強くて、僕アルバレスと、やったらアルバレスが勝つんじゃないかって、メイウェザーも当時、もう体力がないんじゃないかと予想したんですけれどもですね、アルバレス相手にならないぐらい、もうずっとあんな速い、連打で叩き込まれて、絡まれておりましたのでですね、もういつでもああいう動きができるんだなと、メイウェザーは。だから、マイダナがいくら、強くても、どんな強打を放っても、あれだけ速い動きされたら、まあ絡まりするだろうという予想をしてたんですよ。だからメイウェザーの圧倒的勝利と思ってたんですけれどもですね、まあ、結果は12ラウンドメイウェザーのまあ判定勝利だったんですけれども、これがね2対0、いつも圧倒的じゃないですか。それがまあ、4ポイント差が1人で6ポイント差が1人だったんですけど、1人まあドローがいまして、ただね、これ6ポイント差は僕ないんじゃないかと思ってるんですけれども、実際これ試合後もですね、マイダナがまあ勝っていたという声がかなり非常に多くてですね、僕の採点も11ラウンドまではこれドローだったんですよ。で、最終ラウンド、メイウェザーにつけて僕が、僕の採点では1ポイントメイウェザー有利ということで、まあ勝利となったんですけれども、まあとにかく強引なマイダナのボクシングで、メイウェザーはボクシングをさせてもらえなかったですね。まあ僕はこの試合、メイウェザーは調子良かったんじゃないかと、アルバレス前々回のあれと一緒ぐらい良かったんじゃないかと思いますけれども、まともにあのメイウェザーがもらってましたからね。とにかく、避けるメイウェザーが、とにかく避けきれなかったと。でどんどん押し込まれて、まあこれマイダナ自身もですね、俺が勝っていたと、言っておりまして、メイウェザーも、その後の インタビューで、彼は本当に強かったと、あのメイウェザーを認めておりますのでですね、9月に再戦という声も、これで持ち上がっておりますので、メイウェザーはこれ自分の条件でボクシングをさせるんですけれども、再戦は自分のグローブでさせてもらいたいと、マジャダンが言っております。9月楽しみですね。5月3日土曜日に、ラスベガスは MGM グランドで行われました、一戦フロイドメイウェザー対マルコスマジャダンの試合についてお話をいたしました。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、ここからは5月31日土曜日に中国のマカオで行われます一戦 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦、チャンピオンの、シンピエ、ベチカ対ノニトドネアの試合予想をしたいと思います。まあ、これは注目は皆さんご存知のノニト・ドネアの5階級制覇なるかというところなんですけれどもですね、ドネアが勝つとアジアではまあ2人目となります。パッキャオ、同じフィリピンなんですけれどもですね、パッキャオのに続きまして、ドネアが勝つと2人目となります。両者のプロフィールを、ご紹介します。まずはじめにノニト・ドネアの紹介です。ノニト・ドネア、フィリピン生まれのアメリカのプロボクサーなんですけれども、年齢現在31歳です。2001年に、プロデビュー、その後、フライ級、スーパーフライ級、バンタム級、スーパーバンタム級と、現在まで4階級を制覇しているんですけれどもですね、戦績は34戦32勝 21KO2敗、強烈な、パンチとスピード、そして距離感に優れた、まさに万能型の、ボクサーなんですけれどもですね、いろいろずっと見てきましたけれども、本当、強くて、一時期、本人は違うと言ってますけれども、パッキャオ2世だとかこういう風にご紹介されてましたよね。強くて、皆さん、ボクシングファンの皆さんは言わずと、分かってるとは思いますけれども、その選手、前々回ですか、負けてしまいましてですね、で前回、再起戦でフェザー級に、5階級制覇を狙うということで、ビッグダルチニャンと、戦ったんですけれどもですね、ビッグダルチニャンを9回の KO で収めましたけれども、ここ最近の子ちょっと、ノニト・ドネアあんまり元気がないなと、以前のような輝きが、フィリピーナフラッシュというあの輝きがですね、ちょっと失せているように感じるんですけれども、一方そのシンピエ、ベチカ選手の紹介なんですけれども、南アフリカ共和国出身の、年齢はこれ31歳なんですけれども、戦績は28戦26勝 16KO2敗、この選手ですね、2007年に当時長谷川穂積選手の持つ WBC バンタム級タイトルマッチに挑戦しまして、判定で敗れております。この試合結構、日本の皆さんは見てるんじゃないでしょうかね。試合は判定で負けましたけども、とにかくリーチの長い選手でやりにくい選手です。その当時はですね、長谷川選手やりにくそうだったんですけれども、長谷川の勝ちだったんですけれども、その後連勝を重ねまして、昨年2013年12月6日なんですけれども、あの WBC フェザー級スーパーチャンピオンのですね、クリス・ジョンに6回 TKO で、勝利しております。クリス・ジョンの棄権、6回で終了で棄権したんですけれども、クリス・ジョンって言うたら本当昨年までドラゴンの異名をずっと持ってたんですけれども、世界王座を18度も防衛しているスーパー王者でしてですね、強いというよりは負けないボクシングをする、絶対王者だったんですけれども、確かに10年ぐらい前でしたかね、当時僕学生でしたけれども、元世界王者の佐藤治選手が、クリス・ジョンに挑んで、敗れたのをよくちょっと覚えているんですけれどもですね、あれが確か初防衛戦だったので、あれからもう昨年までずっとチャンピオンだったわけですよ。10年ぐらいですか、19度目の防衛戦で負けたということですね。世界最高防衛記録というのは25度なんで、だからヘビー級のジョー・ルイスの19度、あともうちょいやったんですね。その選手にこのベチカ選手勝ったんですよ。ただね、このだなので注目なんですけれども、やりにくい選手で、ただね、このクリス・ジョンに勝ったとは言うて でも、僕、あの試合見たんですけれども、その試合を見た限り、クリス・ジョンも当時の力はちょっともう衰えてたのかなと、34歳でちょっと下り高だったと、 まあ、一方のこのドネアもですね、万能型の、まあ、最高のボクサーの一人ですけれども、前回そして以前、まあ、2度勝利しているそのビッグダルチニャンに大苦戦しまして、まあ、9ラウンドで、ちょっとまあ言いましたけど KO 勝利したしましたよね。でもまあそれまでのポイントが負けてたと、まあ本人まあ拳を痛めて風邪をひいてたと、まあ、あの試合後に語っていたんですけれども、まあ、真相はちょっと分かりませんので、ちょっと面白い試合になるんじゃないかと、予想するんですが、ただね、やっぱり見たいのはノニとドネアの5階級制覇ですよ。なので、まあ、勝ってもらいたいんですけれども、ただまあ順当にいくとやっぱりね、これ試合予想って言うても、やっぱりノニとドネアの勝利かなと思うんですよね。まあベチカ選手っていうのはあの後強くなってるんですけれども、やっぱりね、ノニとドネアが本来のボクシングを取り戻してこう来るとですね、やはりちょっと KO で負ける可能性もあるんじゃないかなと思います。今までのずっと、ドネア選手はですね、アウトボクシングもインファイトも全てあのこなせますので、入るのも上手いですから、僕は、ノニとドネアが、まあ、ベチカ選手をですね8ラウンドぐらいで、KO して殴り倒すんじゃないかと、予想いたします。5階級制覇なると、期待しております。5月、31日土曜日ですけれどもですね、試合は6月2日の夜8時から、ワウワウライブで、試合放送されますので、皆さんご覧くださいませ。それではエンディングです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。カンカンカンとなっておりましたけれども、 W をまあ2回、WW ラジオで検索してください。また番組では素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催中です。 WW ラジオのサイトより番組へメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募くださいませ。ということで今回も、ボクシング言いたい放題以上となりますけれども、いかがでしたでしょうか。私山本智は、皆様の元気のお役に少しでも立てるよう一生懸命に頑張りますので応援してください。また、来月お会いしましょう。バイバイ。この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りいたしました。ありがとうございました。僕をいざなう君のたった一度の浮気をあの時許していれば今頃二人は続いてたのかな。今さらもう遅すぎるよ。会いたい君に会いたい眠れぬ夜を過ごしながら、もう少しだけ君のそばにいさせて、あなたのぬくもりが消えるまで。心の叫びを伝えたい。愛している君を愛している、これから先もこれからの日々も、相手が僕でないのならばせめて幸せに。